どうも、オレンジです。
先日、おすすめの本を、友達とメッセンジャーでやり取りをしまして、あ、こんな本の出会い方もあるんだなと、喜んでおります。庭の話ってやつですね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。なんかもう、あれですね、8月があっという間に過ぎた感じで。
はい。
はい、もう、夏も終わったんじゃないかな、みたいな時ですけど。
いやー、まだ終わってないでしょ。
ああ、本当ですか。そんなに夏に対してテンションが高いんですか。はあはあ、
無駄な、無駄な論争。
いやいやいや、終わってない。いやいや、
まだ、だって街中は結構暑かったりしますし。
はいはい。
はい。あとまあ、夏休みの宿題が終わってないっていう子供たちもね、いるんじゃない？
ないんじゃないですか？もう夏休みはとっくに終わってますから、もう。
いやいやいや。え、ね、夏休みの宿題ってすぐ出せた人ですか？
それは、え、すぐ、あれはどういうシステムなんでしたっけ？その夏休みが明けて初日すぐに出さなきゃいけないものなんですったっけ？は
い、いや、基本的にはそういうことでしょう。
であれば、そこに間に合わせるようにはしてたんじゃないかな。
何その、当たり前のことを当たり前に語るみたいな。いや、ご記憶の中だと、いや、例えばですよ、はい、多くの人は夏休み最後寸前にね、あ、やってなかったって言って、うん、こう、うん、なんだっけ、7月15日何があったっけって絵日記を8月30日に書くみたいな、はい、そういうことが多かったわけですよ。全然ピンとこないですか？
なんかね、何をやったかっていう記憶って不思議なもので飛んでますね。何やったんだろう、俺。
うん。
何か、あれですわ、はい、球根の、水生植物なんか、
はい。
はい、なんか、ポットみたいな、透明な、なんかポット、プラスチックでできたコップみたいなものに差し込む形で育てて、なんか、根っこがどれだけ伸びるかっていうのを見た記憶はあるけど、それは何年生なんでしょうね。
そう。まあまあ、小学生っぽいですよね。
はいはいはい。そういうのは、教授に合わせられないじゃないですか。植物の成長っていうのは、植物自身のメンタルの問題とか、
いきなり第一義にそれ、はい、
はい、気持ちの問題があるからまだまだ伸びれないよっていう状況あると思うんで、はい、っていうとそうですね、ちゃんとスケジュールを立ててたんじゃないですかね、それにおいては。
全部推測なのね。ああ、
俺にさんだから覚えてます？何をあなたは
細かくは覚えて、はい、いや細かく覚えてないけど、夏休みの最後は宿題で大変だったのとか、うん、自由研究とか本当に1週間ぐらいでやっつけたなとかね、はい、そういう、あと読書感想文の書き方とかもさ、最初と最後だけ読むみたいなこととかもやったと思いますよ。なんか、坊ちゃんとかだったかな。
え、あ、ごめんなさい。坊ちゃんならいけるかな。うん、わかんない。坊ちゃんならいけるかもしれない。いやいや。
そうか、そんなにピンとこないですか。まあまあ夏はね、まあ一応夏休みは、はい、でも夏休みはあれですよ、3月31日じゃないらしいですね、最近は。
夏休みが3月31日？ん？ 8 月31日？
あ、ごめん。あ、そう。8月31日までではない学校が多いみたいですよ。
はい、ああ、そうなんですか。そんなにゆとりを持たせて、
うん。ゆとりというか逆なのかな。北海道とかがね、夏休み早いって僕は聞いたことあったんですけど、最近の東京都内の学校でも、8月のもう後半ぐらいから始まるんだけど、だけど暑すぎるから8月31日まで休みにしましょうみたいな延期のニュースとかもありましたね。そうだ、いろいろと、まあそれはカリキュラムの都合もあってそうしてるみたいですけどね。
なんで子供は夏休みができるのに大人は夏休みができないんですかね。
いや、一応あるよ。長い期間ではないけれど、夏季休暇っていうのは会社で、まああるところは多い。
暑さっていうところでは変わらないじゃないですか。暑いし、大人だって別に。
おお、そうだね。
なんで同じように7月中旬からなんですか ?9 月ぐらいまで。はい、いける休みがないんですか、僕たちには。
そうだな、ちょっと二人でデモしようか。
夏休みを作れって。
そう。
誰に言えばいいんだろう、これ労働。
まずほら、社会から変えていかないと。みんなは夏休みもなしでいいって思ってるかもしれないから、まずは社会に、どこがいいかな。とりあえず大手町行く。 二人で。
大手町あたり。なんかそうなってくるとね、物騒の話だけどやっぱりテロとかになっちゃうんでしょうね。気持ちが。気持ちがそういう風に。
はい、そうですね。
最近ね、これから公開する映画が、はい、テロの扱った作品多いらしいですから。
あ、そうなんだ。
用法問わずね。だからそういう時代なんだなって恐ろしくなっちゃいますけれども。
うん、まあ、テロとデモは別だよ。ごめんなさい。はい。
そうですよね。はい。それこう分けたからですね。はい、そうですね。いろいろあるからね。最近も事件ありましたから。まあまあまあ、そういう政治が絡むといろんな事件が起きるっていうことで。はい、種ラジではそこには関係はしないかな。
はい、
うん。
はい。全然いいんですよ。
うん。8月っていうところからね。共通する8といえば今の時代なんだねっていうことで、8番出口の話をしようと思ってるんですけど。
はい、おー、フジテレビの話かと思った。びっくりした。はい。
あー、そっか。あ、これってそっか。8番出口ってフジテレビの話でもあるのか。そう考えるとまた違いますよね。はいはいはい。こう。
いやいや、そうなの？
まあ確かにあれはあれでね、無限にこう地獄のような時間を過ごし続けて、未だに CM があんまり入ってないっていう状況なんで、ある種のフジテレビも8番出口だっていうことは言えるかもしれないですけどね。
はい、お。ナイツ。はい。
で、かつ、今日紹介したいのは、小説の方の8番出口でございまして、はい、
今映画でね、八番出口が結構、まあ、大ヒットとかってやって、二宮なんとかさんが主演かな、
はいはいはい、和成さんがね、ニノが、はい、まあ、主演をしてる、嵐のニノが主演をしてるわけなんですけれども、はい、まあ、結構当たってるらしくてですね、僕もまあ、映画自体も公開初日に見に行きましたし、ゲーム、まあ、もともと原作がね、すごくシンプルなゲームが原作になっていて、シンプルでもでも、まあ、作り込んではいるのか。っていう ゲームが原作になっていて、そのゲームもすごく話題になったタイミングで、なんか、うん、あれ？スイッチかな？スイッチでなんか安くダウンロードできたかなんかで、ダウンロードしてやったんですよね。うんうん、
はい。
で、ポンさんはどうです？今のところはゲームはやった。
そうですね。八番出口というゲームはスイッチでやっていまして、
はい、
残りの回が。
映画は見ることはない。はい。
いやいや、何も言ってないじゃないですか。はい、まあ、映画はそうだね。映画は今のところ見る予定はないですけど、でも、ゲームね、やったことある人ならわかると思いますけど、本当に、はい、特に大きな物語が提示されるわけでもなく、ほとんど唐突に地下の、うん、道のりの中に、ポンと、人がいて、まあ、人がいるというか自分がいて、はい、で、その通路を、うん、しかも通路もそんな長くないんだよね。本当に、ちょっとした10メートルぐらいを歩くだけのゲームなんですけど、これを、うんうん、映画にするっていうのは、どうすんのかなっていうワクワクと、なんか仕掛けられてんなって感じが、うん、両方あって映画は見ないかもしれない。はい。
なるほど、なるほど。そういう状況でございますね。まあだから、ゲームの感じを、まあね、体験してると、本当に、今、ポンさん言ったことでもあるけど、あれをどうやって、こう、まあ、言ってしまえば、なんかずっと、こう、地下鉄の、あれはなんていうの？地下鉄の、地下に降りた後の通路ですよね。電車に至るまでっていうか、うん、各乗り場に行くまでの通路みたいなもののイメージのところが、あって、それがなんか無限に、こう、続いている、歩いても歩いても同じ景色が何度も何度もループするみたいな空間にいて、でその中でなんかルールが設定されていて、なんだっけ、異変を見つけようみたいなやつですよね。ちょっと今読みますね、
はい、
一応あるので、ご案内っていうので、異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ることっていう4つのなんかご案内が書いてあって、まあ、それに従って、はい、まあ、ゲームをやってる立場からするとね、まあ、いきなりそれ、そういうルールなんだなって大体わかってるから、だからこれ、ヒットした状態でやるのと、全く知らない状態でやるので、また体感のあれも違うんだろうなと思うし、うん、
なるほど、
どちらかというと映画はその、全く知らない状態から二宮和也がそこの世界に、踏み込んでしまうっていうところから始まるので、そこら辺の体感のあれはまた、ヒットした後のゲームっていうところでは違うし、また、
はい、
そうですね、違うんだけど、なんかその まあ、基本的にそこのループするところで、毎回その、まあ、左右を見渡してみると、ポスターが貼られてたりとか、ドアがあったりとかっていうので、一つ一つ、なんか、まあ、ずっとループしてるので、基本的には同じ景色が続くはずなんだけど、その中で、ところどころ変わっていたりする。ポスターのなんか模様が変わっていたりとか、そのドアの位置が変わっていたりとか、いきなりなんかよくわからない、その血みたいなものが流れてきたり、みたいなところを、まあ、ゲーム版では、あったりして、それを見つけたらすぐに引き返す、後ろに戻っていくっていうところで、どんどんどんどん、最初ゼロ番出口っていう風に表示されていたところがうまくいくと、異変を見つけて引き返すと1だし、異変がなかった場合、それが正解だったらばそれもプラス1になってて、どんどん 1,2,3,4 ってその8番出口に続いていく、ステップを踏んでいって、最終的にゴールみたいなね、ゲームで、そこの辺の異変の表現の仕方に何らかのその映画のオマージュがある、他の映画のオマージュがあるんじゃないかとか、あと表現としてのそのホラー表現としてのね、怖さみたいなものを、まあある種楽しませるようなゲームであったっていうのが8番出口っていうところで、うん、それをうまく落とし込む形で映画版というのは作られたと僕は思っています。で、そこを、はい、まあ単純なゲームなので、僕多分あれ1時間もかからずにクリアしたんじゃないかなと思うんですけど、ポンさんどうでした？あれって結構なんか、クリアっていうのがよくわからないっていうか、なんかあれがうまく8番出口まで行けたらクリアなのかなみたいな、その先があるのかなとか思いながらやった記憶ありましたけど、なんかすぐにできたかなと思ったんですけど、うん、ポンさんはゲーム的にはすぐにできた感じ？
脱出はそうだね、うん。思ったよりも早くできましたけど、ねうん、何なんかこう、おかしいなって思うところを、向こうの方が数を示してくれるので、うんうん、それを全部見つけるまでが、まあ、一旦のクリアになるのかなと思いますけどね。それまだ実は、あと3つ4つ残ってますね。
うん、あ、やっぱそっか、そこを深掘りすればあるって感じなのか。なるほどな。まあまあ、そんな感じでゲームはシンプルに1時間もかからず、もしかしたら30分、40分ぐらいで終わるんじゃないかな、みたいなものだったりするので、それをいかにして映画にするかっていうところの肉付けが、僕は映画版を見た限りではうまくいってるのかなと思っていて、まあ主人公の背景っていうところでね、うん、これはもうすでに語られていること、語られてるのかな？ちょっと微妙だな。まあ、とある背景があって、まあ、恋人というか、元恋人との関係性がいろいろ複雑で、で、仕事的にも、なんか僕は映画版を見た限りでは、二宮和也はなんかウーバーみたいな、どちらかっていうと、動いて働く系の仕事をしてるのかなって勝手に、服装から推察したんですけど、
はい。
実はこれ、小説版、だからそこの、映画版ではちゃんとそこら辺語られてないんじゃないかなと思うんで、映画版を見た人はちょっと、驚く、うん、まあ僕だけなのかなわかんないですけど、小説版ではちゃんと仕事が語られていて、エンジニアなんですよ。はい、二宮和也は。
あ、ウーバーじゃない。はい。
ウーバーじゃなくて、エンジニアで、まあ、もちろんなんかパソコンとか使っている仕事だったりするっていうところもあるんで、ちょっと頭脳労働で、はい、いる人。で、でもまあ仕事面でも疲れがあったりとか、元恋人との関係性でも疲れがあったりっていう、うっ骨した状態で、地下鉄に乗っていると、まあ、地下鉄の中でちょっとま、迷惑な行為というか、嫌だなーっていう行為があって、そこに出くわして、それがあったんだけど、なんか見て見ぬふりをして、地下鉄を、の電車を出て、階段を上がって、とある通路に行くといつの間にか、そこは、この8番出口のこの、いつものループ、いつものとかループのところにいるっていう流れだったりするんですよね。
ああ、じゃあ、見過ごすっていうところがイントロダクションになって、そのまま、それが、まあ、原因になってみたいなことなのかな。はい、はい。
なので、そうです。ゲーム世界における異変を見つける、見逃し、見つけたら引き返す、なかったらばそのまま行くっていうのが、まさにその現実世界における、まあ、ある種のメタファー的なものとして、機能させるっていう作りに映画はなっているっていうところが、いいし、そこの深掘りと、まあ、そこまで、ちゃんとそこのテーマを持ってきた上で、具体的な、エピソードというかドラマを描くみたいなことはしてないので、ある種でいて、結構その元恋人、まあ異性の元恋人だったりするんで、そこら辺の描き方がちょっと中途半端なんじゃないか、うん、なんか社会的な問題、まあある種グローバルな問題があったりするんですけど、そこら辺の問題を持ってきただけで、うん、 なんか、はい、ある種のエンタメ楽しませる材料とか、あとこれ、映画自体は、カンヌかなに出展して、まあ、ポスターとかの賞とかも取ってるんですけど、カンヌとか海外の映画祭に出て、うん、出して、なんかある種話題にするための一つの材料として使われているんじゃないか、みたいな批判はあったりするのは、なんかまあ、納得感というか、まあまあまあ、そうは思うよな、っていうところはあったりするんですけど、でもまあ、その、深く描かないかゆえに、その背景を観客に想像させるという意味においては、かなり、その、はい、映画としての、まあ、やり方として適切なのではないかなと僕は思っている。かなというところです、うん。で、小説だとそれがさらに、もうちょっと具体的に書かれていて、元恋人との関係性っていうのがどういうものであったのかとか、うん、その先の、なんていうんですかね、映画でも描かれるんだけど、まあ未来のこととかも、なんかね、具体的に見せたりするんですよ。過去と現在と未来と並行してっていうか、同じその8番出口のループの中で、まあある種見せるっていう試みをしてたりするので、
うん、
そこら辺映画を見ていて、ある種、その小説を見ると、さらに、より深掘りしたところっていうところ、ゲームから肉付けしたところの具体的な話っていうのは、まあ、読めるようになっているかなとは思っているっていうところで、なんか順番として僕はゲームをやって、映画を見て、小説8番出口っていうのを読むっていう順番で行ったんですけど、
うん、
なんか結構この順番は適切だったかなって、良かったなっていうところがあります。逆に言うと、小説を読んでから、映画見ちゃうと、小説でかなりネタバレしてます。もう具体的なところ、映画でを見ていても知れないようなところまでかなり具体的なネタバレをしていたりするので、そこら辺は注意が必要だし、うん、まあでも実際僕は読んでみて、小説版を読んでみて、そこら辺補足されたところもあったりするし、あとは映画では描かれなかった、うん、まあ人物の物語みたいなものも描かれたりとかしていてっていうところで言うと、作品世界をさらに広げるという意味でも、まあ、さっと見ましたしね。本当に、何時間かで、カジュアルに読めるような内容になってるので、読みやすいかなというところでは、あるかなというところは思っています。うん、なので、順番で読んでいくのは良かったっていうところがありますが、で、うん、今回まあ、思ったこと、まあ、この後に紹介する漫画とも絡めてっていうところではあるんですけど、映画ならでは、小説ならではみたいなことの表現っていうのを改めて感じたというか、
はい。
結構まあ、ゲームだったりすると、まあ、エンタメとして消費しようと思った時に、多分、まあ、もちろん技術的なところとか予算的なところも含めて、シンプルな形、ゲームにおけるシンプルに、あまり説明もせずに、どんどんプレイヤーを歩かせていって、まあ、主観視点、POV、登場人物、キャラクターの視点で、ゲームを進めていくっていうプロセスがいいんだろうなっていう判断で、きっと原作のゲームっていうのは、小竹クリエイトさんか、っていう方が2023に作られたんだろうなと思うんですけど、映画版だと、まあ、映画っていうのは本当視点が様々じゃないですか。あんまりその POV っていうか、なんだ、主観視点、登場人物の主観視点になるっていうケースは結構特殊なケースで、どちらかっていうと俯瞰から、なんかまあ、神の見えざる目じゃないですけど、神の見えざる目？神の見えざる手はあれですね、資本主義のやつだ。神様視点っていうかね、なんかその場にはいないはずの人の視点から撮影したりとか、あとは特定のものとかのね、視点とかも最近増えたりしてますけど、まあ映画的なそのカメラの画角、撮影の視点っていうのはあるわけで、なんかに合わせた作り、まあ映画版の冒頭のそのね、カメラワークとかすごくいいんですけど、登場人物の視点かなって、二宮和也の視点かなと思ったら、ちょっとそこから離れてって、で、電車の中で、窓ガラス、窓に映る自分を見ると、そこには、だから、カメラがいるはずなんだけど、カメラが映んないみたいな見せ方とか、 あとそこから主観視点から外れて、その、ある種、俯瞰から見るっていう視点に変わるところの感じとか、そこら辺をなんかワンカットでずっと見せるとかっていうところも含めて、その見せ方っていうのは、やっぱり映画ならではの語り口。映画だからこそ、やる。ゲームだとあまりやらない。まあ、やるっちゃやる。そういう、例えば、ラストオブアスとか、途中にストーリーというか、会話パートを挟んで、で、間はそのゲームをプレイさせる、登場人物をプレイヤーに動かせるっていうやつだと、時々その視点が変わったりしますけど、なんかその意図的にその様々な視点から登場人物を映すとか登場人物の視点になるとかっていうそのカメラの切り替わりみたいなものはやはり映画ならではの表現だったりすると思うし、あとはそのなんだ途中で回想シーン過去に遡ったりとかある種未来のビジョンみたいなものを見たりするっていうのもある種その、なんだろう。映画だからこそなんか納得感があるというか、0分から120分、だいたい2時間の作品が多かった。まあこれもっと短かったか、90分くらいか。の作品があって、そのリニアに時間が戻らずにずっと進み続ける、観客はそれを見続けるメディアっていう場所だからこそ、まあ、機能するような表現っていうものを、まあやってるっていう意味において、なんかその過去とか現在、あ、過去とか未来っていうのものをそこのシームレスな中で見せるっていうのはある種映画的な表現なのかなと思ったりするっていうところではあって、でさらに今回の小説版って結構いろいろ遊び心があって、小説なのにところどころ写真みたいなものをバーって見せるっていう、まあある種のそのルールの説明みたいなところでところどころ写真を挟んでいるっていう、まあ字面テキストばっかりのところにそういうものが入るっていう面白さもあるし、あとなんかよく見ていくと、いわゆるページ数みたいなものが書かれている、1234みたいなのが書かれているものの、色合いが、この8番出口の特徴的な、そのカラーになってたりするんですよ。ところどころ。だから、その、ある種のルールとして、この、黄色い色にページ数がなっているところっていうのは、どういう状態なのかなっていうのを、こう、読者に対して、こう、想像させるっていうのもあるし、
はい。
あとは、その、文字とかもね、色は変わったりするんですよ。普通のその、字面ある種の、なんだ、まあ、字の文ですよね。小説の、普通に書いてあるところの字も、なんか黄色く変わっていたりとかするっていうのであるとか。
はい。
あと、これは言っていいのかな？まあ、多分、予告編とかにも出てるから言っていいんだと思うんですけど、とある少年が登場するんです。少年の意味合いというか、それの位置づけはいろんなことが捉えられるんだけど、少年の、視点の会話は、なんか、ひらがなが多かったりするんですよ。
うん。
結構、普通のところ、二宮和也の視点であるとか、他の大人の視点だったりすると、漢字が多かったりとか、ちょっとなんか荒い言葉になってたりするんだけど、少年の視点の話のところは結構ひらがな多めで、こう、開かれている、文字として開かれているものが多かったりするっていうところの、なんか、それぞれの視点によるテイストの変化みたいなものを表現できるっていうのも、なんか小説ならではのことっていうのがあるなーっていうので、あ、なるほど、この少年って多分ポンさんゲームしてるとわかると思うんですけど、ゲームの中には登場してこないキャラクターじゃないですか。
はい。
それをあえて入れたっていうところも含めて、なんかまあ、映画ならではの、映画にも少年は登場するんで、それは映画ならではのこともできてるし、また小説版も小説版ならではのことをね、ここで表現されてるっていう意味では、すごい、チャレンジをしている。もともと、ま、川村元気って、映画プロデューサーとして知られている、東宝所属の映画プロデューサーとして、ヒットメーカーとして、数々の、新海誠の作品ですとか、細田守の作品とか、はい、やってる人ですので、まあ、そういうイメージは強いかもしれないけれども、小説家でもあるんですよね。実はベストセラー小説家でもあるっていう、世界から猫が消えたらとか、めちゃくちゃ、はい、270万部とか言われてるので、ヒットメーカーでもあるっていう人だからこその、やってやること。だから、多分ね、歴史上ないんですよ。今まで。 このコールフトみたいに映画プロデューサーとして成功して百花っていう作品で映画撮って、うん、まあ今回ハガチマンジェグシ撮ってまあカンヌ行ってみたいな、でかつ小説家としても成功してるみたいな人っていないので、歴史上に、
うんうん、
ちょっと稀に見る、まあね、小説として僕、まあ、まあそんなに数読んでないけど、芥川賞とか毎回チェックしてる人間としては、そんなに小説この作品として上手いとは思わない。かなり説明的だし、小説単体として上手いとは思わないんだけど、でも、歴史上多分今までにない形をやっている、本人が全部やってるっていう意味において、まあ新海誠とかも映画の、小説版とか自分で書いてたりとか、岩井俊二とかもそういうものをやってたりするんだけど、でも、すべてこう、なんて言うんだろう。プロとしてやってるっていう、まあ、岩俊二もプロって言えばプロなのから難しいですけど、まあまあまあ、そういうキャリアを組んでる人ってあんまりいないと思うので、その意味では、なんか、小説版も読む価値がある。だから順番として映画を見て小説を読むでもいいし、映画読みる気ないんだったらば、小説八番出口を読めば、八番出口を、ある種こういう物語化するっていう点において、すげえことやってるなっていうのを感じられると思うので、よろしければ。うん、映画を見るより安いです。888円っていう恐ろしい、また8回っていうところでやってたらしい
ので。ああ、はい、うるせえな、
うん。さすが河村元気さんやでって。
面白いっていう言い方でいいんですか？お姉さん。
あ、面白かった。僕だから、映画が好きだったので、はい。その先において、この小説ってすごく良かったなっていう、うん。はい。
なるほど。ありがとうございます。
というところでもう時間がなくなってきたんですが、さらっといこうかな。うん。言葉の獣っていう漫画も本当は紹介しようと思っていて、はい、軽く説明を見ますね。なかなか説明が難しくて、人の発した言葉を獣として見ることで、その言葉の真意を捉えることができる共感覚の持ち主、シノノメ。言葉が好きで死に強い関心を持ちながらも、そのことに向き合いきれていないクラスメイト、ヤッケン。二人はふとしたきっかけから、シノノメの持つある目的のために協力し合うことにっていう作品で、まあ、漫画です。投資っていうところから出ている漫画で、はい、クジラバさんって方かな、書いてあるんですけど、これだから、そのものの名の通りなんですけど、言葉、うん、発する言葉っていうのが、獣として、表現される。はい、虎みたいなやつとか、熊みたいなやつとか、はい、狼みたいなやつとか、はい、それぞれの獣として、なんかとある、まあ、これ、表現、だからこれもまさに漫画ならではのことをしてるんだけど、
はい。
一応、脳内、その登場人物、女子高生二人がいて、それぞれの脳内が、まあ、共有し合っている世界において、ファンタジーと、うん、ファンタジーっていうか、そのビジョンとしての獣たちが生きている世界っていうのがあって。
うん、うん。
で、そこの獣たちのが、ビジュアルっていうのが、その言葉の美しさとか、言葉の攻撃性とか、言葉のそのニュアンスによってかなりそれぞれ違うっていう感じ。
うん、うん。
で、その言葉を発する人物そのものもその獣と化してその世界に生きているっていう。
はい。
でもそこの世界にこう明確にこう、いわゆるそのゲーム的なところで、まあ、ダンダダンとかもそうだけど、入り込むっていう感じとは違って、あくまでその想像の中で完結しているっていう。だからその現実世界における時間経過と、その想像の中の時間経過っていうのは必ずしも一致しないというか、なんか、そこら辺のなんて言うんだろう、ファンタジーと現実の行き交いみたいなものが、すごく、小説ならではの、ことをやっているなっていう風な、あ、小説じゃない、漫画ならではのことをやってるなっていうところで、やっぱり今回は、うん、小説ならでは、映画ならでは、漫画ならではっていうことをちょっと、語りたくて、ちょっとこの2冊持ってきたんですけど、もう時間がなくなったので、はい。両方ともよかったら、ならではのことをやってるっていう意味では面白いので、よく読んでみてください。
はい。
はい。タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。ご登録もお願いします。番組へのご感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
タネラジは何色なんでしょう？お電気さんポニーのポンでした。
タネラジ、また。
また。